創世記の福音第28回、祝福された再会という主題で、創世記の32章と33章をご一緒に読みたいと思います。今日は衆議院選挙の投票日です。保守、革新、両陣営の争いになるわけなんですけれども、野党の多くの人々が元自民党出身という人がいるわけですね。だから見方によっては兄弟同士の主導権争いと見ることもできるかと思うんですけれども、保守革新、この両陣営の争いなわけです。実は両陣営という言葉が、今日のマハナイムという地名があるんですけれども、マハナイムというのは二つの陣営という意味がある言葉であるわけなんですけれども、今日の二つの章は、兄エソーとの再会を前に苦悩するヤコブの姿が書かれています。そしてこの苦しみ悩んでいるヤコブのところに神様は二つの体験をさせるわけなんですね。その第一の体験というのが、いわばマハナイム体験と呼ぶことができるものです。これが32章の前半に書かれています。今、ヤコブはハランの叔父ラバンのところを出て、故郷のカナンに帰ろうとしているところなんですけれども、その帰り道に現れたのが神の使い。そして神の使いは二組の陣営だったとあります。それで、ヤコブはそのところの名をマハナイム、二組の陣営という名前を付けるわけなんですね。普通、神の御使いが現れるときには何らかのメッセージを携えてくるわけなんですけれども、ここに神のメッセージが書かれていないんです。無言なんですね。だから何を意味してるんだろうかと思うんですが、実はこのことはヤコブの気持ちを表しているんです。後ろには帰っていくおじさんの陣営があります。ところが目の前にはお兄さん、エソーの陣営があるわけです。この二つの陣営の間に立って、今帰ることもできないし、前に行くのも恐れをなしているということで、身体極まった状態。マハナイムはそれを表していると考えることができるわけなんですね。というのは、これから帰ろうとして、エソー兄さんのところに、ヤコブは使者を派遣します。使者はお兄さんのところに行って、こんな風に言うように言われたんです。まあこれは一言で言うと、私は今十分豊かなのでご面倒はおかけしませんから、ということになるわけなんですが、それに対して、私たちはあなたの兄エソーのもとへ行きました。彼もまたあなたを迎えようと400人を率いてきます。この400人の数はあまりにも多すぎるじゃないですか。だからヤコブはこれは迎えというよりは迎撃隊じゃないかというふうに非常に恐れ、思い悩み、苦しんだということが7節に書かれていますね。それでヤコブがしたことは、自分が今持っている財産を2組に分けるということをするわけです。この二つの組という言葉もやはり、マハナイムという言葉が出てきた、同じ言葉から出ているわけなんですね。二つの陣営に分け、そして神様に必死になって祈るわけなんです。その祈りが9節からこのように記されています。父、アブラハムの神、イサクの神よ。かつて私にお前の国へ帰り、お前の親族に行け。私はお前を恵もうと言われた主よ。あなたがしもべに施されたすべての恵みと誠を私は受けるに足りないものです。私は杖のほか何も持たないでこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの組にもなりました。どうぞ兄エソーの手から私をお救いください。私は彼が来て私を討ち、母や子供たちにまで及ぶのを恐れます。あなたはかつて、私は必ずお前を恵み、お前の子孫を海の砂の数えがたいほど多くしようと言われたじゃないですか。そういう必死の祈りを捧げたわけなんです。そしてヤコブは二つの陣営に分けた一つ、総勢550頭の家畜からなるものを兄エソーに贈り物として送ったわけです。で、この贈り物と訳されている言葉は、実は兄の気持ちをなだめるための貢ぎ物 ミンハーという言葉なんですけれども、でもこれを送っても平安がないわけですね。それで神様は次の32章の22節以降でペニエル体験というのを送るわけなんですね。で、それが22節からこんな風に書かれています。彼はその夜起きて二人の妻と二人の使い目と11人の子供とを連れてヤボクの渡しを渡った。すなわち彼らを導いて川を渡らせ、また彼の持ち物を渡らせた。ヤコブは一人後に残ったが、一人の人が夜明けまで彼と組み打ちした。取っ組み合いですよ。誰なのか、暗がりだからわからないわけですけど、でもその場所がヤボクの渡しと言っています。これはヨルダン川の支流で、エルサレムから見ると北東に約60キロと言います。ですから仙台をエルサレムとするとどのぐらいになるかというとですね、登米市なんですよ。登米市を流れている川は、ハサマ川というんですけども、その私のところで神の人と一晩中取っ組み合いをするという体験をしたわけですけども、やがて夜が明ける頃にですね、私を帰らせてくれと神の人が言った時に絶対話しません。私を祝福してくださらないならあなたを去らせませんと言ったところ、ヤコブの桃の関節をその人は触れただけで外したというんです。桃の関節というのは、まあ、現代で言えば股関節脱臼だと思うんですけれども、昔、池間さんという整形外科医が研修医として仙台に来た時に、この教会に来られました。で、池間さんは実は股関節の専門医なんですね。そしてこの股関節というのは人体で最も頑丈な関節です。触れただけで外れるような、そんな代物じゃない。ところが、触れただけで股関節を外された。これは、ただの人じゃないということでですね、これは神の人だろうということで、ヤコブは私を祝福してくださらないならあなたを去らせませんと取りすがったわけです。そうしたところ、その人はあなたの名は何と言いますか。彼は答えた。ヤコブです。その人は言った。あなたはもはや名をヤコブと言わずイスラエルと言いなさい。あなたが神と人とに力を争って勝ったからですって言って、ヤコブの名前を変えてくれたんです。イスラエル。これが現代のイスラエルの由来なんですけれども、その意味が神の前に祝福を勝ち得たという意味だと、ここに書かれていますけれども、イスラエルという名前には、その他にもいろんな意味があります。神のご支配、神すべたもうという意味もありますし、それから神と共に栄える。神と共に支配する。そういう意味を持った名前がイスラエルなわけです。そして30節。そこでヤコブはそのところの名をペニエルと名付けていった。私は顔と顔を合わせて神を見たが、なお生きている。ペニエルのエルは神です。ペニというのはパニームということで顔なんです。神の顔、私は顔と顔を合わせて神を見たが、なお生かされている。本当は致命傷になるような股関節脱臼だったけれども、なお生きている。この後、ヤコブは生涯足が不自由になるわけなんですけれども、なお生きている。主は私を祝福してくださったということを言い表している言葉なんですね。で、その後で33章では、エサウとの再会が描かれています。3節にこのようにあります。自ら彼らの前に進み、7度身を地にかがめて兄に近づいた。そしてお兄さんに我が主よというふうに呼びかけたということが8節に書かれています。7回も地にひれ伏すんですよ。かつてお兄さんの長子権を取ったとき、これ以降は僕がお兄さんというふうなことを言った態度ではないわけですね。長子権をお兄さんに返して、我が主よと言ってエソーの前に進み出たヤコブの姿が描かれています。これは神の祝福の確信をいただいたヤコブはもはやお兄さんが許すかどうかではなくて、自分自身がまず悔い改め砕かれて、なお祝福をいただいたという確信を持ってお兄さんに会っているということが現れているわけですね。そして33章の11節で 贈り物をします。この贈り物は、先ほど見た、なだめのための貢ぎ物ではないんです。別な言葉が使われています。これは、祝いの贈り物です。つまり、神様から受けた祝福の分かち合いをお兄さんに贈っているというわけなんですね。こうして、ヤコブ兄さんと再会が神様の導きによって祝福されたということなんですけども、この二つの書を読みながら、私は今まで見ていたヤコブの姿を変える必要があるなということを思いました。というのは、お兄さんの長子権をヤコブは奪い取ったわけです。だから、ヤコブは盗んだというふうに言いましたし、それから、ヤコブが、まあ、いわばオレオレ詐欺でですね、お兄さんの名前を語って、お父さんからの祝福を取った。詐欺師だというような呼び方をしたこともありますけども、思い直させられたわけなんですね。一体ヤコブが犯した罪とは何なのかということです。そうすると、この長子権というのは長男の権利なんですけれども、これは昔私が相続法を大学で学んだときに、一親専属権というのを教わったことを覚えます。一親専属権。これは、例えば子供としての権利のようにですね、生まれたことから出てくる権利、子供としての権利、いうふうなものであって、その人だけに固有のものなんです。だから、長子権というのは相続できますか？相続する対象ではないし、それから、売ったり買ったりすることができません。また差し押さえもできません。だからこういうものを一親専属権と言うんです。例えば現代で言うと、運転免許証はどうでしょうか？運転免許証というのはその人固有のものです。それを相続することができますか？お父さんが運転免許証を持っているから子供にこれあげるということはできないですね。他の人に売ったり買ったりすることもできません。いろんな資格っていうのはそういう基本的に一親専属権なわけです。この長子権というのはそういう意味で一親専属権なわけです。その人に固有の権利があるわけなんですね。それから、オレオレ詐欺で奪い取った祝福と言いますけれども、祝福というのは、動産とか不動産あるいはお金のような実体がないんです。こういうのを無体財産権と法律では呼んでいるわけなんですけれども、そういうふうな実体がない権利、著作権とか特許権なんかもそうですね。実体が見えない。それからあと、私たちの救いとか、それから罪の許し、こういうもの、あるいは神の家族の資格とかっていうものも実体が見えない。そういう意味で、無体財産権というふうに見ることができるわけなんですけれども、そういうものをヤコブはお兄さんから奪ったということなんです。そうすると、詐欺師だとか、ペテン師だとかっていうふうなことよりも、ヤコブはむしろ、この世的な富ではなくって、シャニムに神様の祝福を求めた人だということがわかります。だから、お兄さんのエサウは、神様の祝福を、そんなもん食えないと言って、重要視しなかったわけなんですけれども、でもヤコブは欲しがった。そして、神様から祝福されて、家に帰った時にお兄さんと神様からいただいた祝福を分かち合ったということなんですね。この二つの体験、マハナイム体験とそれからペンネル体験のメッセージはどういうことでしょうか。それは端的に言うと、マハナイムに会ってペニエルを求めようということができると思うんですけども、言い換えればもう身体極まるような苦しみの時にこそ神の顔を求めよう。ということですね。神様の祝福を、また神を求めようということです。これを聖書では、例えば詩編の中にですね、こういう言葉があります。悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私を崇めるであろうという言葉があります。苦しい時の神頼みは信仰ではないという人がいますけれども、そんなことはないんです。苦しい時だからこそ、神様の名を呼ぶべきなんです。主ご自身が言っています。悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助けると言っています。そのことを主はむしろ喜びを持って祝福してくださるということなんですね。詩編の50編の15節のこの御言葉を引用して、パウロはローマ書の中でこのように言っているところがあります。 少し長いところなんですけれども、パウロはこのように言うんですね。あなたは心の内で誰が天に昇るであろうかというな。それはキリストを引き下ろすことである。また誰が底知れぬところに下るであろうかというな。それはキリストを死人の中から引き上げることである。では何と言っているか。言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり、心にある。この言葉とは、私たちが述べ伝えている信仰の言葉である。すなわち、自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら、人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書は、すべて彼を信じる者は失望に終わることがないと言っている。ユダヤ人とギリシャ人との差別はない。同一の主が万民の主であって、彼を呼び求めるすべての人を豊かに恵んでくださるからである。次のところです。なぜなら、主の御名を呼び求める者はすべて救われるとあるからである。ローマ書の10章6節以降の言葉です。苦しい時に神の名を呼べと。私の名を呼べ。私の顔を求めよ。その時、神様の顔はどのような表情をしているでしょうか。よくぞ私の名を呼んだ。むしろ満面の笑みを持って私たちに救いの手を差し伸べてくださるんですね。ヤコブがそうでした。ヤコブは兄エソーとの再会にあたって身体極まる状況にあって悩み苦しみました。でもその時に神様は二つの体験を送って、マハナイムにあってペヌエルを求めよと言ってくださったんですね。苦しみの時にこそ求めるべきは、私たちを救い、祝福してくださる生ける神の御顔です。主は満面の笑みを持って私たちを助け、救ってくださいます。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、ヤコブは兄との和解に20年もの歳月を必要としましたが、何よりもあなたの祝福を求め続けた人でした。この世のものはすべて過ぎ去りますが、あなたの祝福は永遠です。私たちもあなたの祝福を何よりも求めます。どうぞ過ぎ去るものにではなく、あなたの祝福のうちを歩む者として生きることができますようお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
Thank you.